運の十座作。第四次元の男。これから私の述べようとする身の上話をバカバカしいと思う人は即座に後を読むのをやめてもらいたい。そしてこの本のページをパラパラとめくって他の先生の傑作小説を読むのがいいであろう。銀座の人混みの中で縮れ毛の女の子にキスされた話だの、たちまち長脇差しを引っこ抜いて17人を叩き切った話だのと、ありそうで、その実ありもしない話に、これは本当らしい話だと、うつつを抜かすような手合いに、これから私の述べようとするなさそうで、その実本当にある話を読んでもらっても、とても真の味はわからないであろうから。もっとひどい言葉で言いたいところだが、冒頭だからあえて遠慮しておく。さて、もうこの行のあたりを読んでいてくださる読者は、十中八九、真に私の気持ちに理解のある粒よりの高級読者だけが残っておられることと思い、私はそろそろ安心して本調子の話を進めようと思うが、しかし、まだ幾分油断はできないぞ。それはさておき。とおいて、さて、私はこの一、二年この方、不思議な自分自身について、はっきりと気がついた。それは、私の体が、時々誰にも見えなくなる、という珍しい奇現象である。つまり、スーッとかき消すように、私の体が見えなくなってしまうのである。なんというバカバカしい話であろう。と思う読者があるだろう。そういう読者よ。これから後を読むのをおよしなさい。君はきっと胸が悪くなるであろう。しかもなおバカバカしさが千倍万倍に増長していくのだから、このあたりで読むのをよすのがお身のためであろうぞ。さて、残りの読者諸兄弟よ。ケイラはよくぞこの行まで平然とお残りくだすった。読者中の読者とは、実にケイラのことを指して言うのであろう。私は長く長くケイラの芳名を記して、とまで書いてきたとき、お世辞はもういい加減にして先を語れ、という声があり、はい、承知しました。こういう良質の読者には何を言われても私は一向腹が立たない。さて、十中十までの我が愛読者諸兄弟よ。だがまだ油断はならない。とにかく私はこの一二年この方、不思議な自分自身に気がついた。それは私の体が奇妙にも誰にも見えなくなることがあるのだ。一体こういう奇現象は、何も私一個人に限る現象でもなく、方々にこれと同じ現象をお持ち合わせの方があるのではないかと思う。彼らは私に比べてずっと賢明、ないしは内気であるため、その秘密について告白されないで、普通並みの人間のように振る舞っていられるのではなかろうか。実際はそういうふうに取り詰ましている方が世間に波も立たず、ご自分自身も妖怪変に扱いされず、まともなところから立派なお嫁様、ないしはお婿様が来ることが約束されているのを無駄にしないで済むと考えておられる結果であろう。ところが、この私は、そういう賢明人種とは違い、至って将来無欲転端の方であるからして、何事も構わずぶちまけて一向にはばからない次第である。でも人様のことは人様のご勝手ということにしておいて、私は自分のことを詳しく申し述べる所存であるが、まずこの私が初めて自分自身の昇進現象に気がついた時の、あの、戦慄すべき思い出を語ろうと思う。戦慄すべき思い出、などと書いたが、見かけはそれほど 戦慄すべき事件でもなかった。あれは、おととしの夏のことであったが、私は勤めから戻って、一日の汗をアパートの泥臭い共同風呂の中に洗い落とし、清々とした気持ちになって、糊の固くついた浴衣を体に引っ掛け、宵の新宿街の雑踏の中にさまよい出たのであった。どういうものか人間というやつはすぐこうしたちぐはぐなことをやる。それはどうでもいいことだが、私は散々夜店を冷やかし、怪しき横丁を残りなく回り尽くし、ニュース映画劇場を二つも見物し、挙句の果ては、今はストックオン寂しきブラックコーヒーを一杯取って、高速のカメラで撮った映画のごとく、いとも丁重なるモーションでもって、一口ずつ味わい比べつつやったもんだから、時計の針は十時を指していたが、外へ出てみると、あの雑踏の巷が一っ子一人いないというほどでもないが、形容詞としてはそれに近い喋り方であって、真の時刻は十二時をしたたか回っているように思われた。断っておくが、前の時計は電気時計である。まさか十二時過ぎまでブラックコーヒーを飲ませる店があるものかという人には告げん。闇取引のコーヒー店あること。これを信じない人は、講談を読むこと無用である。なぜならば、そういう人には、これから述べようとする私の真実の実話などは、到底何のことだか信じられないであろう。だんだんとふるいをかけてきた結果、いよいよ真相を告げて、およろしい頃合いとなったと思うが、私は人通りまばらなる歩道の上を歩き出した。私のアパートは戸塚三丁目にあるので、新宿から歩き出すと、途中で富山っぱらの寂しい地帯を横断して帰るのが一等近道であった。だからその時も従来の習慣に従ってまさにそうしたのであるが、その結果、ついに戦慄すべき発見に正面衝突をしなければならなくなったのであった。さて、私は伝統を几帳面にことごとく消し去って、恐ろしく大きなボール紙の箱が落ちているとしか見えない某百貨店の横をすり抜け、ついで出来の悪いデコボコの長塀としか見えない小売店街のいびきの中をよたよたと通って、ついに富山っぱらの入り口にと差し掛かった。深夜の富山っぱら。それは知る人と知るで、まことに静かな地帯である。地帯一帯を覆うクヌギ林は、林のごとく静まり返っているし、吐き溜めを置いてあるでなし、ドブ板があるでなし、リーヤカーが置きっぱなしになっているではなし、ましてやネオンサインも看板もない。そこにあるものは、外して土で、その他、クヌギの木と背丈の短い雑草と、キャラメルの空箱ぐらい。あとは紙類がごそごそ張っている程度である。実に一向開けない腹っぱであるが、これが歌舞伎芝居なら、大雑把を入れて、木の根と共に、浅木幕を切って落とし、本釣りの鐘をゴーンと聞かせたいところであるが、あいにくそんなものは用意がしてなくて、ただ聞こえるは草の根に巣立く虫の根ばかり。途端に月は雲間を入れて、月光は水のように流れ、クヌギ林はほのぼろと幹を露呈して、我が眼底に像を結んだ。わかりやすく言えば、月が出て、林が明るくなっただけのこと。その時私は、無人の京だとばかり思っていたこの富山っぱらに、人がいるのを知ってびっくりした。それは、クヌギ林の中から急に人間が出てきたのである。人数は二人であった。一人は若い男で、他の一人は若い女であった。 二人は何か早口で喋りながらこっちへやってきた。私はそれを見て少々尺に触った。そういう気持ちは誰にでもわかるであろう。私はわざと意地悪く、二人の邪魔になるように歩いていった。若き男女は私の悪意をまもなく見破って、横に避けるであろうと私は予想していた。ところが、私が近寄っても、二人の男女は一向に私を避けようとはしないのであった。これには私も腹を立てて、二重に尺に触ったことであった。そのまま私が前進すれば、必ず二人の男女にぶつかるしかない。相手は相変わらず一直線に近づいてくる。それを見て、私はこっちで道を避けようかと思った。しかし、私が道を避けるいわれは一向にないことに気がついた。相手は二人で楽しんでいるのである。我は一人で一向を楽しんでいない。しからば、恵まれたる彼らは、恵まれざる我のために道を譲るぐらいのことはしてもよいではないか。そう思った私は、目をつぶらんばかりにして前進した。
危ない！
ドスンと私の体は若き男の方にぶつかった。
開いた！
とその若き男は叫んだ。そしてよろよろと後ろによろめいた。
倒れるか、気の毒に。
と思ったのは私の思い誤りで、かの若き男はぐっと一足をついて体勢を立て直した。
いや、変だな。そして僕はおじに言ったんだ。僕はこれがうまくいかなければ。
と、早口で喋るのはその若き男であった。
あら、どうしたの？今。あんた倒れそうになったじゃないの。
と、若き女が言った。
ああ、なんだか体があんな風になっちゃったんだよ。もう痛くもなんともないよ。それで僕はおじに。だけれど変ね。
まるでめまいでも起こしたようだったわね。
なに、大したことはないよ。僕この頃少し神経衰弱らしいのでね。
そう言いながら二人の若き男女は呆然たる私を残して向こうへ行ってしまった。私は草原へ座り込んだまま、しばし二人の後ろ姿を見送っていた。なんというのんきというか、鈍感というか、呆れた二人連れだろう。自分たちの話に夢中になって、私の突き当たったことに気がつかないのだ。
だが、待てよ。どうも腑に落ちぬことがある。
まさか、二人の目の前に私が立っているのであるからして、それに気がつかぬというのはおかしい。
どうもおかしい。
私は、とても変な気持ちで、またそのまま、くぬぎ林の中を歩いていった。月光は、梢の間から草の上に漏れて、ちらりちらりと光っていた。すると、私は、また新しい一組の若き男女が、林の奥から、静かな歩調でもって出てくるのを見つけた。なんと、二人連れの多い夜だろう。と私は最初憂鬱になり、ついで憤慨した。ついでにこいつらにもぶつかってくれよ。私の邪心は、ぼつぼつとして抑えがたく、ついにまたしても、信頼の男女がぴったりと寄り添っているあたりをめがけて、ドスンと突き当たった。その効果はどうであったか。その結果は、びっくりしたのは、私の方であった。なぜなれば、かの両人は。
あら、およしなさいよ、松島さん。
あれ、ひどいよ、君ちゃん。君の方がぶつかっておいて。
と、互いに相手がぶつかったと信じ合い、当の昔に両人の間をすり抜けて、 その後ろに立っている私の存在には一向に気がつかない様子だった。これには私も、
おや？
これは変だぞ。と思わずつぶやいたことである。
あれ？誰かいるわよ。
さあ、誰もいやしないよ。
あら？誰もいないのね。
今、変だぞ、とか何とか言ったように思ったけれど。両人は私の方に顔を向けたまま、そんな風に話し合った。しかも、私のいることについて、全然気がつかないようであった。そこで、私は、襟筋がぞーっと寒くなったのを、今でもよく覚えている。
変だ。前の二人も、今の両人も、どうやら私のいるのに気がつかないようだ。そんなことがあっていいかしら。
私はだんだん気が変になってきた。
胸はドキドキと踊ってきた。気が変になりそうになった。
悪いと思い、恐ろしいとも思ったけれど、私は続いて第三の一組に対しても試しをやってみた。その結果もまた実に悲しむべきものであった。誰も私の存在に気がつかないのである。私の体が彼らに見えないのである。こんな悲しむべき、かつまた恐ろしきことがまたとあるであろうか。
それから私は富山っぱらの草の上に一時間余りも転がって一人で反問を続けた。そのうちに月が雲の中に入って辺りも暗くなったので私は立ち上がって自分のアパートへ帰ってきたのである。そして鍵を回して自室に入り寝床の中に潜り込んだ。そして朝まで眠ってしまった。
その翌朝、元来のんきに生まれついた私は、昨夜の恐ろしかりしいことどもをつい忘れ、起きるとそのまま歯磨き道具と手ぬぐい糸を下げて洗面所へ行った。
いやあ、今頃起きたのか。バカにゆっくりだね。
と私は声をかけられた。私はその途端にはっと思った。声をかけてくれたのは、同じアパートの住人にして草分けを持って聞こえる藤田という大道人相見の先生だった。
なんだい、その顔は。ネズミが鏡餅の下敷きになったような当惑顔をしているじゃないか。
藤田氏は例によって辛辣な言葉を投げつける。私はその時喉のところまで出てきた言葉。
藤田さん、私が見えるかね？私の体が。
と聞きたいのを懸命に我慢した。そして私は自分の背後を振り返ってみたのであった。それはもしや藤田氏が私の後ろに立っている他の者に対して話しかけたのではないかを知るためだった。その結果、私は初めて大安心をすることができた。私の後ろには誰もいなかった。廊下は奥の方まで素通しで、猫一匹そこにはいなかった。
いやあ、藤田さん、ゆうべはだいぶ儲けたらしく、機嫌がいいね。ははは。
と、私は初めて笑い声を立てた。
お、ゆうべだけじゃないよ。
この頃は、亡者ども一般に金回りが良いと見えて、権量の他にチップを置いていくよ。呆れた時勢だな。ははは。
藤田氏の笑い声は、私にとって千両万両の値打ちがあった。私の体は確かに見えるのである。その証明が、この藤田氏によって立派に立ったのである。私は天にも昇らんばかりの巨大なる喜びを感じた次第であった。 この喜び、この安心。だが、私にとって解けぬ謎は、あの夜の富山っぱらの怪事件であった。なぜあの夜に限り、私の姿があの人々には見えなかったのであろう。私はそのことを仲のいい私の友達で白石君というのに話をした。ただし私自身の身の上話をしないで、第三者の話のような角度でもって語ったのだった。するとその白石君はふふんと鼻で笑い、それはわかっているさ。別にその人、実は私のこと、の体が見えなかったわけじゃないのさ。え？つまりあんなところで密会している若い男女にとって、向こうから突き当たってくるその人は不気味な恐ろしい人物と見えたので、そこで触らぬ神にたたりなしの例えの通りで、見て見ぬふりをしたというわけだ。つまりその人を怒らせて物事を荒立てては、二人の大損だからね。なるほど、そうだったか。ははは。何がおかしいんだ。変な男だ。白石君は怪訝な顔をして私を見つめたが、私は嬉しくてたまらなかった。ところがその喜びはものの5日と続かなかった。ある夜、また新宿からの木と例の富山っぱらに差し掛かったとき、全く同じような目にあった。つまり私の姿がまたもや全然認められないのであった。恐ろしい病気の再発に似た私の悲しみだった。白石君の言は、たった3日足らず私を喜ばせてくれたに過ぎないのであった。私は再び暗黒の無限地獄へ真っ逆さまに墜落していく。一体どうしたことであろうか。人間の体が全然見えなくなるなんて。相手の錯覚ではないようだ。相手を幾人変えても、見えないときはやはり見えないのであった。私は恐怖に戦慄しながらも、なぜそうなるのであるかと、密かに好奇心を湧き上がらせた。だが、その答えは、にわかには出てこなかった。私は、そのような呪わしい身の上を、余人に語る気はなかった。もしもそんなことをすれば、私は、たちまち興行師に追いかけられ、さあ、見ていらっしゃい、お代は見てのお帰り、の見せ物になってしまうことであろう。私はあくまで普通の人間でいたかった。去りながらいつまで経っても未解決のそのままで、じっとしているわけにもいかないので、私は藤田氏を煩わして私の人相を見てもらった。もしや何か異様ある人相が現れていないかしらと思ったのである。すると藤田氏はご自分のシワが隅田川のように大きく見える天眼鏡を持って私の顔を穴の開くほど見ていたが、やがて彼はにわかに驚きの色を表し、恐ろしそうに身を引いた。そして改まった口調で言い出したことである。
君の人相を実際に見たのは今が初めてであるが、君の人相は天下の奇想であるぞ。驚いたもんだ。
なんだね、その奇想というのは。私はいささか気味が悪くなって問い返した。すると藤田氏は平勢のぐうたら態度に似合わず、きちんと膝に手を置いて、昔、我らの先輩の一人は、草履取り、 木下藤吉郎の人相を占って、この者天下を取ると出たのに驚き、占いの術のインチキなのに呆れ、その場で税畜をへし折り、産業を川中に捨て、廃業を宣言したそうであるが、その木下藤吉郎は、後に法太公となった。だが、わしは今、この天眼鏡と人相秘書とをくず屋に売り払おうと思う。
おい、脅かしっこなしだ。何事だね、一体それは。
つまり、君の人相だ。実に、千万億人に一人あるかなしの奇想である。それによると、君は我々が今見ている現実世界の住人ではない。
え？なんだって？少しもわけがわからない。わからないことはない。
君は超宇宙人種だ。
超宇宙人種？
いよいよわからなくなった。超宇宙人種かもしれないが、現にこうして立派な日本人として君の目の前にいる。
と、威張ってみたものの、その時私は、はっと胸を突かれたように思ったのである。
それは、例のことを思い出したからであった。小山っぱらの夜の散歩人に、私の姿が見えなかったらしい、あの夜の記憶が、旋律とともに蘇ってきたのである。
藤田氏はそれに構わず先を喋る。
これをわかりやすく言えば、我が目に今見えている君は、君の実態をあるところからスパリと切ったその切り口に過ぎない。例えば、ここに一本の大根がある。その大根を胴中からスパリと切り、その楕円形の切り口の面だけを見ていると同じことだ。つまり、ほほー、これは真っ白な、じくじく水の湧いた楕円形の面だ、と思う。しかるに、その白面は、大根の一つの切り口に過ぎないのである。面だけのものではない。だから、今目の前に見えている君は、君の実体の、一つの切り口に過ぎないのだ。君の実態は、あの白い切り口における大根そのもののごとく、我々の想像を超越した何者かである。
どうもよくわからん。理屈だけならよくわかっているじゃないか。では、こういうことを考えてみたまえ。我々の世界では、物は皆縦と横と高さとを持つ。つまり三次元だ。
うん。三次元の世界だ。
しかるに今、二次元の世界があったと仮定しろ。それは縦と横とがあるきりで高さがない。まるで静かな水面のような世界だ。平面の世界だ。
うん。二次元の世界か。
今、水面へ、さっきの話の大根を静かにつけていったとしよう。
はじめは、大根の尻尾が水面に触れる。その時、二次元の世界では、大根は一つの小さな点だとしか見えない。
ふふん。
ところが、大根をずんずん水の中に下ろしていくと、水面に切られている部分は、だんだん大きい白煙に広がっていく。二次元の世界では、点がだんだん大きい白煙に成長していくのが見えるのだ。そして、ついに、大根の葉っぱのところが水面で切られると、今まで白煙と思っていたものが、急に一変して多数の青い帯が散乱しているように見える。その青い帯が絶えず動き、そして形が変わるのだ。そして
大根の葉っぱの一番上のところが水面を通り過ぎて下に落ちると、途端に二次元の世界には何にもなくなる。
奇妙なことだ。
はじめ白い点から始まり、やがて大きい白い円盤となり、やがてそれが青い帯の産卵となり、ついにパッと消えてしまうまで。二次元の世界の生物には、それは一種の幽霊的現象として映ずるが、我々三次元の世界のものをして言わしむれば、それは要するに一本の大根が静かなる水面に交わり、静かに下に下がっていったに過ぎないのだ。だが、二次元の世界の生物には、我々が認識しているような大根の形をついに想像できないのだ。二次元のものには、三次元のものを認識する能力がないのだ。
君はなかなか科学者だ。
そうだ。人相見の術は科学なのである。そこで、君のことに変えるが、わしの感想によると、君は三次元の生物ではなく、四次元の生物であると出ているのだ。そんなバカバカしいことがあってたまるものかと思うが、そう出ているんだから、よう言わん。わしは今日限り人相見をよそうと思う。インチキ極まる術だ。私は、もっぱら、ため息の連発をやらかしただけであった。いたしの言は、せっせつとして、私の胸を打った。と言って、ここで木下藤吉郎のように。いや、私は今に大成功する。お前さんの占いは正しいのだ。と、大見えを切る元気もなかった。それよりは、なぜ私自身が、そうした呪わしい人間、いや、生物に生まれついたか、という嘆きであった。と同時に、果たして四次元の生物ならば、私の実体はいかなる形のものであるか、ということに対する好奇心に揺すぶられた次第であった。次来、私は隠者のような生活をしている。今も私の体は時々人間たちの目に見えなくなるようである。不意に人に突き当たられてびっくりすることがままあり、その度にまた始まったなと思う。近頃を調べてみたところ、私の父母は未生である。つまり拾われた子であることが分かった。だから人間の母体から生まれてきたかどうか、その辺のことはすこぶる疑わしいこととなった。だが、誰でも自分が人間の母体から生まれてきたことをはっきり覚えているものはないであろう。この母の体内から生まれたのだというのは、単に誤伝に過ぎない。ゆえに、実際は私と同様、四次元の生物でありながら、うっかりしていて、それと知らないで過ぎている人が案外少なくないのではないかと思う。そういう人は、よく注意をしていなければならない。往来やその他で、人にドスンと突き当たられたときは、一応この疑いを持って、自分の姿が今相手に見えなかったのではないか。自分は四次元の生物の切断面ではないか、と反省してみるようがあろう。